声の議会だより、令和8年5月1日発行、ナンバー239。編集と発行は、大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやりとりなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー239では、令和7年召集3月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、直通電話 360-4453 までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層、レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、委員会審査のあらまし、3月定例月議会で審議された案件と、議決結果、終わりの挨拶で、それぞれにページ番号をつけています。なお、紙面の都合上、児童の権利に関する条約は、子どもの権利条約と適宜表記しています。目次、代表質問、公明党代表、久山佳代子、1ページ。代表質問、大阪維新の会代表、中井克也、2ページ。代表質問、競争未来代表、鳥山武史、3ページ。代表質問、日本共産党議員団代表、深江陽子、4ページ。個人質問、池永祐希、5ページ。個人質問、小芝秀俊、6ページ。個人質問、北村英二、7ページ。個人質問、花田正文、8ページ。個人質問、北芳雄、9ページ。個人質問、中野学、10ページ。個人質問、西野茂嗣、11ページ。個人質問、山本久夫、12ページ。個人質問、山本浅見、13ページ。委員会審査のあらまし、14ページ。議会運営委員会、建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会、3月定例月議会で審議された案件と議決結果、15ページ、目次終わり。代表質問、公明党代表、久山佳代子、1ページ、令和8年度、2026年度、市政運営方針を受けて、問い、1、住み続けたい町、大阪狭山市を掲げ続ける市長の礎となる大切にしている価値観や固く信じている考え方について。2、行かない市役所、書かない窓口の施策について。3、職員一丸を謳う市長の信念について。答え、1、私が信じている価値観の一つに、魅力があるところには人は集まる。 裏返して言うと、魅力のないところには人は集まらない。大阪狭山市にしかないもの、大阪狭山市だからあるもの、市内でもこの地域にしかないもの、この地域だからあるもの、それを魅力だと思っている。この価値観をもとに、これまでも生涯住み続けたい町、大阪狭山市、住み続けたいと思ってもらえるような魅力、そういう価値を市民の皆さんと一緒に作ってきたのが、これまでの歩みで、それを固く信じている。2. 行かない市役所、書かない窓口の取り組みを本格化することは、効率的で持続可能な質の高い行政サービスの提供を実現し、市民の利便性の向上につながるもので、町の将来を見据え、早急に着手すべき課題であると認識している。3. 市役所が魅力ある職場であるならば、その町も当然魅力ある町につながっていく。職員が持てる能力を持続的に、そして最大限に発揮できるよう、個の成長を組織の成長へつなげ、組織全体の活性化を図ることで、魅力ある職場を築き上げ、真に職員一丸となる市政運営を果たしていきたい。安全で快適な自転車の利用と道路交通法の改正への対応を。問い1、本市における自転車事故の発生件数について。2、道路交通法の改正内容の周知について。3、自転車安全運転講習会の開催について。4、自転車ヘルメット購入補助金について。5、歩道における自転車、歩行者の表示について。答え1、大阪の交通白書、令和6年版では、本市の自転車事故件数は38件、うち負傷者が37人である。2、黒山警察署員と本市職員が協力して寸劇を作成し、昨年の産業祭り、交通安全講座や広報誌及びホームページで周知啓発を行った。3、市内小学校の4年生、中学校の1年生、府立狭山高校の1年生を対象にした自転車安全講習会を実施する予定である。4、まずはヘルメット着用の周知に重点を置き、本市に適した支援のあり方について検証していく。5、劣化しているものから順次補修していく。医療的ケア児の受け入れ体制の充実を。答え、入所基準や安全管理基準を明確化したガイドラインの策定や、民間保育施設などが看護師等を配置するための国や大阪府の補助制度を活用した費用助成などを検討する。医療機関や療育機関、教育、保育施設等との連携を強化し、民間園を含めた職員の技能向上に向けた研修の充実を図るなど、医療的ケア児とその家族が地域で安心して暮らせるよう、受け入れ体制の構築に取り組んでいく。代表質問。大阪維新の会代表、中井克也、2ページ。令和8年度、市政運営方針について。問い。近畿大学病院跡地開発、金剛駅周辺の再整備、今隈地区複合施設整備など、 大規模事業が同時進行する中、事業全体の整合性や優先順位、工程管理や進捗の見える化、市民との共有のあり方、さらに子育て先進都市として、将来世代への投資戦略と任期最終年度の総括について伺う。答え、第5次総合計画等との整合を図り、財政基盤や人口構造、波及効果を踏まえ、全体最適で整理し、広報誌や説明会等で進捗の見える化と市民参画を推進する。子育て先進都市として、教育の質の向上や体験機会の充実を図り、成長力の向上につなげる。任期の成果については、令和6年度実施の市民アンケートで、非常に住みよいと回答した割合が大幅に増えたことにも現れており、町の礎を作り上げ、将来への責任を示す。要望、大規模事業は市民と競争で進め、成果と課題を明確にし、将来世代へつなげていくことを要望する。令和8年度当初予算について、問い、基金繰り入れや義務的経費の増加、投資的経費の拡大が続く中、財政の中長期的な運営方針を伺う。答え、過去最大規模の予算である。市税等は伸びを見込むが、社会保障費や人件費の増加により厳しい状況にあり、基金や健全化指標を踏まえ、収支見通しを更新しながら、中長期的視点で持続可能な財政運営を図る。要望、大型事業推進にあたって、将来負担を十分踏まえ、財政規律と成長投資の両立を図るよう要望する。地域で子どもを育てる地域学校共同活動の推進について、問い、中学校区単位での推進員配置の効果と課題、小中学校連携等の変化、今後の展開について問う。答え、中学校区単位で推進員を配置することで、小中学校連携が強化された。地域と学校が一体となった教育活動が進展し、学習効果の向上や高い満足度が確認されており、今後は人材発掘や事例共有を進めながら取り組みを強化する。要望、地域とともに学ぶ本市ならではの教育モデルを全国に誇れる形へと発展させていくことを要望する。児童虐待に対する取り組みについて、問い、児童虐待の現状と未然防止、早期発見、早期対応について伺う。答え、相談件数は横ばいだが、内容は複雑化しており、子ども家庭センターの設置や相談体制の強化、訪問支援や啓発活動等により、未然防止と対応強化に向けた取り組みを図る。要望、地域全体で子どもを見守る体制を強化し、未然防止と早期対応を一層充実させることを要望する。農業の後継ぎ問題と農福連携、地産地消の推進について。答え、高齢化により担い手不足は深刻であり、農地活用や制度活用を進めているほか、農福連携については、関係機関と連携し、検討を進める。地産地消については、 供給面の課題を踏まえ推進していく。要望、農業、福祉、地域経済をつなぐ視点を持ち、本市の実情に合う農福連携と地産地消のモデル的取り組みを着実に推進することを要望する。代表質問、競争未来代表鳥山武史、3ページ。市政運営方針について、問い、1、三者連携協定の締結予定である、金剛駅周辺区域の再整備について、2、1月に発足した南大阪創生首長会議の連携項目に、都市計画道路、大阪・河内長野線の実現に向けた協議の提案を国・大阪府への要望活動にしてはどうか。また、行基をテーマに、ため池文化で広域連携ができないか。3、子育て・教育一貫の先進市に向けて、人づくりはまちづくりと考えるが、見解を伺う。答え、1、南海電気鉄道株式会社等が実施する事業に対して周辺整備を行う。また、金剛駅西側の微装化やカラー舗装、分煙機能の強化に取り組む。2、機械を有効に活用し、要望したい。河内長野市との大阪河内長野線整備促進協議会においても、一層働きかけを強める。3、教育委員会が進めるコミュニティスクールを学校を核としたまちづくりにつなげたい。まちづくりの礎となる人づくりのため、教育に力を入れていく。意見1、金剛駅西口地区地区計画の一部、未整備と駐輪場の在り方も含め検討を求める。2、隣接市では都市計画道路、大阪河内長野線の一部区間が供用開始され、交通の利便性が向上した。南大阪創生首長会議という機会をチャンスメイキングするのが、トップの役目と考える。市長の熱意を求めたい。3、子供は校区地域にいる。地域にも安全安心、生き生きと育てる教育コミュニティが必要である。地域と密接な市長部局でも、どのような計画や動きが必要か検討を。本市教育の現在地と今後について、答え、一貫した教育理念、学び合い、つながり合い、未来に輝く人づくりのもと、子供一人一人を大切にすることをベースに、グローカル人材の育成を掲げ、地域との関わりと英語教育の充実に注力してきた。特に、コミュニティスクールの全市域展開によって、本市の教育環境は町全体で子どもたちを育てる教育の形へと大きく転換を遂げた。また、施設分離型小中一貫校を導入する中、9年間の地域未来の学習を教育課程として構築できたことは、大きな成果であり、英語教育においても使える英語としての英語力の向上を実感している。今後については部活動の地域展開、教職員の働き方改革、新学習指導要領への対応など多岐にわたるが、市民総がかりをキーワードに教育施策を推進していく。意見 平成24年9月定例月議会で本市独自の教育ビジョンの策定を求め、コミュニティスクールの事例を提示した。教育振興基本計画が策定され、各校推進員の活躍や、新たな中学校区推進員と地域との連携も着実に進んでいる。卒業後も不登校生への進路フォローが行われていて安堵した。新学習指導要領で AI の活用が検討されていると聞く。取り組むべき課題は増えるが期待をしている。市政40周年市政要覧の内製を。答え、令和9年10月1日に市政施行40周年を迎える。デザインや編集等は業務委託を活用するが、可能な限り企画立案の段階から職員が主体的、横断的に関わって取り組む。代表質問、日本共産党議員団代表、深江陽子、4ページ。憲法9条と比較三原則について、問い、憲法9条、戦争放棄、戦力不保持と核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとする比較三原則は平和、安全保障政策の基盤である。総選挙後、高市政権は憲法9条改憲と核兵器を持ち込ませずの見直しを開始しようとしている。核兵器廃絶、平和都市宣言をしている本市の市長としての見解を伺う。答え、憲法改正には国民が納得できる過程が必要である。比較三原則を遵守する思いは変わっていないが、核の威力が高まる中で、核について論議できない状況は好ましくない。意見、世界情勢を見ても核が抑止力にはなっていない。被爆国として核兵器の恐ろしさを世界に発信し、憲法9条の堅持こそ必要である。高額医療費負担増や OTC 類似薬特別料金導入には反対。問い、医療費削減のため国は高額療養費の上限引き上げや OTC 類似薬に特別料金を導入しようとしている。患者団体からは治療断念や生活破綻につながるとの声が上がっている。患者負担増となる解約部分の撤回を本市として国に要望するよう求める。答え、制度維持のため撤回は求めない。制度周知や配慮が必要な人への対応ができるよう動向を注視する。意見、国民皆保険制度を維持するには、患者の負担を増やすという痛みを伴う解約ではなく、国費の投入こそ必要である。軍備拡大よりも、医療保険を含む社会保障への増額が必要である。国の学校給食無償化に伴い、非喫食者に、給食費相当額の支援を。問い、不登校やフリースクールの利用等で学校給食を喫食しない場合は、給食費相当額を支給し、国からの支援が公平に行き届くよう要望する。答え、令和8年度から国の無償化が進められ、非喫食の取り扱いは学校設置者の判断に委ねるとされている。しかし、明確な基準や実施に関する規定が示されていない。大阪府や 近隣自治体と情報交換を行い、円滑な対応ができるよう検討する。子育て先進都市として、学校施設設備の改善を問い、安心して学校生活を送り、学習に集中できる環境を整えることは、市としての責務である。更衣室の設置、照明の LED 化、空調設備の改修、防犯カメラ、設置等の要望がある。早急に適切な対応を求める。答え、個別の状況は把握しており、大規模改修の時期も踏まえて、順次、検討、対応し、緊急的な修繕対応も行っている。令和8年度は、学校ごとで計画的に LED 化、改修工事を進める。金剛駅東側にトイレの設置を。問い、金剛駅は本市の交通拠点である。駅周辺の利便性の向上や、にぎわいづくりを考える上で、バリアフリー化やトイレの設置は重要である。駅西側のように、東側にも改札外のトイレの設置を求める。答え、本市と南海電気鉄道株式会社、富田林市の3社で、本年3月に連携協定を締結する。協定に基づく取り組みを進める中で検討していく。個人質問、池永祐希。5ページ。第1期、大阪狭山市子ども計画について、問い、子育て先進都市として、第1期大阪狭山市子ども計画を策定するにあたって、勘案される子ども大綱は、日本国憲法、子ども基本法、子どもの権利条約の精神に則ることが謳われており、教育機会、確保法にも言及されている。これらの法が、本計画を策定する上で、どのように勘案されるのか。答え、基本的人権の保障を基本理念として、いかなる差別も許されないこと、子どもの生命、生存及び発達に対する権利が守られること、子どもの最善の利益が第一に考慮されることなどを明確に位置づけたい。子どもの意見表明権や子育て当事者の声の反映、不登校児童生徒が増加している現状を踏まえ、学校以外の場の重要性や休養の必要性といった理念も十分に勘案する。RPA の活用とその効果について、問い、人がパソコン上で日常的に行っている定型業務を自動化する技術である RPA はその活用が着々と進められてきていると認識している。1、RPA の推進にかかる職員のシナリオ作成スキルの習熟について。2. 職員の業務量は削減されたのか。3. 定型業務量削減で生み出された時間は、非定型業務等の遂行に活用されているか。答え、現在27の業務を対象にロボットを開発済みである。有効に稼働した場合は、年間3000時間以上の効率化が見込まれ、生まれた時間は、個別の状況に応じ、市民に寄り添った対応に活用されていると認識している。職員の開発スキルについては、シナリオ作成トレーニングを再開し、さらなる事務効率化と市民サービスの向上に努める。 自転車運転者の交通マナーの向上について。答え、既存の周知啓発活動に加え、黒山警察署をはじめ、民間事業者も含め、あらゆる機会に連携し、啓発活動を行う。要望、本市の車道外側線の整備を要望する。加えて、登校時の見守りにおける、黒山警察署の協力要請や交通指導員の育成を検討してもらいたい。個人質問、小芝秀俊、6ページ。教員の働き方改革と休憩時間について。問い、教員の45分の休憩時間は確保できているか。答え、校長が午前11時から午後2時までの間に取るよう示しているが、十分には確保できていない。今後、休憩時間の確保に向けて、これまでと異なる時間の使い方になることを、保護者や地域に周知し、取り組みを進める。要望、労働基準法に定められた休憩時間も取れない現実、無理だと諦めさせられている教員の現状にこそ、学校教育の課題が集約的に現れている。学級定数を大幅に減らし、正規の教員の数を抜本的に増やすことを求める。介護保険料の引き上げを回避し、制度を維持するために。答え、本市では、低所得者保険料軽減国庫負担金を活用し、保険料率の引き下げを行うとともに、介護給付費準備基金を全額取り崩して、保険料上昇の抑制に努めている。国による財政支援の強化が不可欠である。要望、莫大な軍事予算の増額ではなく、介護保険への国の財政支援を強く求める。サヤリンポイントを使いやすくする改善策について。答え、サヤリンポイントチャージキャンペーンの実施期間中、スマートフォンの操作やアプリの設定、事前チャージなどの支援窓口を設置する。高齢者にはサヤリンポイントカードを申請する予定である。利用できる店舗数も増やすよう努める。意見、使いにくさを解消するための方策をさらに検討すべきである。オンラインカジノと夢島カジノについて、問い、小学生も含めた若者へのオンラインカジノが広がっている。本市の対策を伺う。答え、今後も市のホームページや広報誌などを通じて、オンラインカジノが犯罪であることを周知徹底する。要望、オンラインカジノが犯罪であることだけでなく、夢島カジノの建設がギャンブル依存症の被害者の増大につながることから、市として強く反対することを求める。個人質問、北村英二、7ページ。サヤリンポイントカードが利用できる店を増やして、問い、山本、池野原、西池尻の地域では、サンディ、東野は、セブンイレブンなどで使えるようにしてほしい。答え、事業者の理解が得られるよう、積極的に取り組みを進める。小中学校修学旅行費助成の創設を。問い、昨年9月定例月議会で、保護者負担の軽減と、児童・生徒の健全な育成支援にと提案し、調査研究するとの答弁であった。 調査状況について、答え、現時点での助成は考えていないが、行事の生鮮等負担の軽減について、引き続き各校を指導する。安全な道路整備で快適な住環境を。問い1、今隈三丁目634番地の住宅内道路。2、池の原の旧高野街道。3、山本東3番地に入る急な階段への手すり設置。4、西池尻4号線の水道管工事後の未舗装道路に対し、地域住民から早期の対応要望がある。答え、5年に一度調査して、計画を作成し、優先順位をつけて補修している。必要に応じて対処する。補聴器購入費補助制度の拡充を。問い、昨年9月定例月議会で補聴器購入助成制度における市民税非課税世帯の要件撤廃を求める要望書が趣旨採択された。趣旨に沿った対応がされていると思うが見解を伺う。答え、先進事例及び新たな事例を調査し、趣旨採択された要望書やアンケート調査の結果なども踏まえ、助成対象の拡大について検討する。市長の市政運営方針について、問い、毎年3月定例月議会で発表される市長の市政運営方針で、これまで毎回表現されていた生涯住み続けたい町、大阪狭山市を目指すという内容が今回はなくなっている。昨年参加した南河内基礎自治機能充実強化協議会の事業目的に市町村合併の調査及び研究を行うとしているため、市長の考え方に変化が生まれているのではと危惧する。市長の見解を求める。答え、生涯住み続けたい町、大阪狭山市は、市長就任以来、掲げ続けている理念で揺るがないものである。引き続き実現を目指し、邁進する。個人質問、花田正文、8ページ、地域防災計画と避難所運営体制の見直しについて、問い、国の防災基本計画が改定され、避難所での子ども・若者の居場所確保が明記された。1、本市の地域防災計画の改定方針とスケジュール。2、避難所運営マニュアルでの位置づけ。3、平時からの準備と体制整備について伺う。答え、1、大阪府が令和8年度中に被害想定を公表予定であり、その後の計画修正に合わせて本市計画も見直す。2、大阪府の指針改定後、子ども家庭庁の手引きを踏まえ、安全・安心な場、遊び場、学習の場の提供、相談支援などを具体的に盛り込む。3. 災害時に子ども、若者の居場所を確保するには、日頃からの地域で顔の見える関係づくりが重要である。関係部局と連携し、調査・研究を進める。要望、大阪府の計画を待つだけでなく、本市として取り組める部分から早期に見直しを進めるべきと考える。また、居場所は各避難所に必ず一箇所設けることが基本であり、平時から 専門人材の把握や講習など体制整備が不可欠である。全庁横断で居場所づくりを推進し、誰一人取り残さない避難所運営を求める。子ども目線の交通安全点検について。問い、通学路の危険箇所は大人では気づきにくい点がある。子ども自身が危険を発見し主体的に学ぶ子ども目線の交通安全点検を実施すべきではないか。答え、交通安全教室や校区探検で危険箇所を確認しているが、大人主導の学びが中心で主体的な理解には至っていない面もある。既存の指導や学習活動と関係づけながら、より主体的な交通安全指導につながるよう指導・助言する。意見、見守り活動では信号を見ていない斜め横断、飛び出しなど危険行動が見られる。子ども自身が気づいた危険は最も実感を伴う学びであり、教育の場で扱うことで行動変容につながる。子ども主体の交通安全点検を教育プログラムに位置づけ、改善につなげるべきと考える。その他、市職員の積極的な採用について質問しました。個人質問、日田義雄、9ページ。市役所駐車場の利用料金について。問い、今まで無料だった市役所駐車場の利用料金が、本年4月から有料となった。利用料金は、手続き等で市役所を利用した方は、減免の対象となり、利用時間にかかわらず無料となる。しかし、市役所を利用しない場合は、減免の対象とならず、1時間を超えると300円が徴収され、以降は時間に応じて加算されることになっている。1、1時間を超過した場合の利用料金を100円から200円程度までにできないか。2、市役所駐車場を利用する場合、利用料金の支払いは駐車区画番号を使用している。これを車の登録番号を入力する方法に変更できないか。3、公民館等は現在使用している駐車場は無料である。今熊地区周辺エリア複合施設整備事業で公民館等を新たなものにしたとき、市役所と同じような料金設定にしようと考えているのか、本市の見解を伺う。答え、1、民間駐車場の営業を圧迫することなく、そのバランスも考慮する必要がある。値下げは難しい。2、社番認証システムを導入するためには、別々の出入り口を設置する必要がある。3、施設完成後の運営状況や利用実態、有効活用と受益者負担の観点も考慮し、最も効果的かつ効率的な運営を実施していきたい。タヤリンバスの始発時間について。問い、近畿大学病院では、午前9時の診察前に検査等があり、午前8時半前に到着しなければならない。サヤリンバスの急行便の始発時間を1時間程度早めることはできないか。答え、近畿大学病院の最寄りとなる泉ヶ丘駅へは、既存の路線バスが運行している。コミュニティバスは路線バスと競合させることなく、路線バスを補完する形で運行するという目的があることから、通勤時間帯の運行は困難であるとバス事業者から回答があった。 サヤリンバス急行便は、市民の利便性の向上と必要性、重要性を粘り強く訴え、協議を重ねた結果、本市の意向を尊重する形で、現在のルート及び時間帯で合意形成を図り、昨年11月から運行を開始した。今後もさらなる利便性の向上を図っていく。個人質問、中野学、10ページ。市民団体によるサヤリンポイントの活用について。問い、サヤリンお出かけサポートの利用者の支払いや、運転ボランティアへの活動謝礼、自治体が行う清掃活動や訓練などのボランティア参加者に、サヤリンポイントを付与してはどうか。答え、具体的な付与方法や、それに伴う町内事務手続きの見直しについて検討を進めている。要望、他自治体での取り組みも参考に、幅広い活用方法の検討を求める。デジタルスタンプラリーについて、問い、本市に観光や散策、食事に来ていただく施策として、デジタルスタンプラリーのようなイベント等を開催してはどうか。答え、観光客の満足度向上を目指すとともに、南河内地域等との広域的な連携を進めることで、さらなる誘客効果を期待し、多くの方々に訪れていただけるよう積極的に取り組む。要望、参加者自身が市内の店舗や歴史、自然などの新しい発見を楽しみ、関心を持ってもらえるよう、南河内地域が相互に協力し合い、取り組みを進めていただくよう要望する。グラウンド人工芝生化事業について、問い、国の助成金活用や支援を募るクラウドファンディングを取り入れてはどうか。答え、今後、施設の整備や大規模改修を検討するにあたり、限られた財源を有効に活用し、クラウドファンディングなど、新たな財源確保の手法も調査研究しながら、スポーツ環境の充実に向けて計画的に取り組む。要望、財源確保において、指定管理者の設備投資や料金改定ができるよう、条例改正も考えていただくことを要望する。公の施設の指定管理者制度の条件変更について、問い、契約を長期化することで、設備投資による施設維持や改善などが期待できるのではないか。答え、施設の魅力向上や施設維持・改善等が効果的・効率的に図れるよう、施設所管部局とも連携し、引き続き調査研究する。要望、必要に応じて施設利用料金の上限引き上げなどを改正するよう求める。個人質問、西野茂嗣、11ページ。東、放課後児童会の待機児童の現状と今後の展望について。答え、申し込み増加により定員を超過し、待機児童が発生する見込みであったが、一クラス増設で低学年と多くの4年生は解消した。しかし、高学年は一部に待機が残るため、夏休みは臨時教室で対応する。今後は空き教室活用や民間参入を促し、受け皿の拡充を図る。要望、迅速な受け入れ対応と情報発信の強化を求める。将来的に人口増加が見込まれる第7小学校区では、保育施設の誘致と児童会併設などの 計画的な受け皿の確保を要望する。不動河内長野三原線の東池尻地区の歩道整備及び東の交差点の渋滞緩和対策の進捗と今後の展望について。答え、測量や物件調査を進めており、詳細設計も実施した。今後は用地取得に向け、大阪府と連携し取り組む。要望、歩行者の安全確保と渋滞解消は重要であり、今後見込まれる人口増加も踏まえ、早期実現に向けて積極的な取り組みを要望する。本市のシティプロモーションの向上について、問い、本市は大型プロジェクトが控えており、今後10年で大きく成長する。街の変化を活用した魅力発信とブランド力の向上について問う。答え、再開発や街の変化をコンテンツとして発信し、ブランド力の向上と観光集客の促進を図る。要望、事業の進捗を定点観測し、地図や写真で可視化する未来予想図的な発信を提案する。継続的な記録と効果的な情報発信を求める。本市の行政 DX の推進について、問い1、ガバメントクラウド移行の進捗について、2、DX 推進とフロントヤード改革の現状と今後について、答え1、すでに新基幹システムが稼働している。2、AI 活用やオンライン申請等で書かない窓口の実現を推進しており、今後も市民サービスの向上と業務の効率化を図る。要望、新基幹システムのセキュリティ対策の徹底と適切な運用、デジタル人材の育成を要望する。また、オンライン申請の利便性向上や他自治体の事例を踏まえたフロントヤード窓口改革の推進を要望する。個人質問、山本久夫、12ページ。本市の今後の財政運営について、問い、財政の持続性が重要視される中、大規模な普通建設事業に着手予定である。今後の財政運営について見解を伺う。答え、財政運営については、令和7年度決算や令和8年度予算の執行状況を踏まえ、行財政運営戦略大綱の理念にのっとり、持続可能な財政運営に取り組んでいく。全国体力テストについて、問い、スポーツ庁が昨年12月に実施した令和7年度全国体力テストの結果が公表された。本市の状況と対応について伺う。答え、小学5年生と中学2年生がこのテストに参加した。結果は中学男子のシャトルランに課題はあるものの、おおむね全国水準である。一方、スクリーンタイムは、小学校は全国平均を下回っているが、中学校は全国や大阪府平均を上回っている。情報モラルに関する課題については、保護者の理解や協力が必要であることから、青少年指導員やPTA との連携を進めていく。子ども誰でも通園制度について、問い、来年度から保護者の就労状況に関係なく利用できる。本市の状況と対応等について伺う。答え、子ども誰でも通園制度は、 未就園児家庭の孤立感の解消や育児負担の軽減を図る目的で、本年4月から東の幼稚園で公設公営で実施する。また令和9年度から療育支援事業を実施する。遊びの広場や利用者支援事業など地域子育て支援拠点の4機能を有する本市の子育て支援拠点の一つとして位置づけていく。災害に強いまちづくりについて問い、熱中症対策や断水時の衛生環境の確保、停電時の避難所の機能維持は喫緊の課題である。本市の取り組みを伺う。答え、防災フェスタを開催し、市民の災害意識の高揚や知識の向上に努めている。夏場はスポットクーラーを稼働できるよう分電盤を整備する予定である。また断水時等に活用できる水循環型シャワー設備の整備を行う。個人質問、山本麻美、13ページ。一人一人の子どもが輝く街について。問い1、子ども家庭センター設置から現在までの相談件数と相談内容について。2、アウトリーチでの寄り添いなど対応について。答え1、令和5年度397件、令和6年度544件、令和7年度は令和8年1月末時点で608件。相談内容は養護相談が全体の約 67%、 育成相談が約 25%、 その他障害保健相談が続く。2、社会福祉士等の有資格の相談員を増員し、子育て世帯訪問支援事業や養育支援訪問事業などアウトリーチ型による支援も行っている。要望1、相談しやすい対策として、例えば駅やコンビニ、公共施設などに子ども家庭センターの QR コードと電話番号を掲示し、読み取るとダイレクトに相談できるような仕組み作りや、さやまっこナビのアプリからもダイレクトにつなげるよう要望する。2、アウトリーチと重層的な支援ネットワークを活用した多面的なアプローチを要望する。部活動の地域移行について。問い1、実証事業の中から見えてきた課題について。2、今後の取り組みについて。答え1、委託先からは指導者の安定的な確保、保護者からは放課後における生徒の学校間の移動、学校からは休日における鍵の受け渡しなどが課題として挙げられている。2、実証事業を通じて課題解消に向けた検討を進めるとともに、地域展開後の本市独自の活動、狭山プラスで地域団体等が主体となる活動に、子どもたちが校区を超えて参加できる体制づくりを進める。要望、子どもたちが安心して移動できるよう、中学生のサヤリンバス運賃を無料化するなど、子どもたちの移動手段や運営のための人員確保等の予算化も含め、本市の未来への投資を強く要望する。町内におけるハラスメントについて。要望、ハラスメントは年齢、立場、性別、雇用形態等、それぞれの立場で起こる可能性がある。今後もハラスメントのない生き生きと働き続けることができる職場環境の構築に努めるよう要望する。 委員会審査のあらまし、14ページ。議案は各委員会に付託され、審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。議会運営委員会。議会運営委員会に付託された議案の審査の主な内容です。議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正、反対とする討論、本市の財政は厳しく、今後も多額の支出が見込まれる中、たとえ少額でも期末手当の引き上げは容認できない。物価高で市民生活は厳しく、市民の理解を得ず引き上げることは、議会への信頼を損なう恐れがある。また、人事院勧告はあくまで参考であり、議員報酬と連動させるものではなく、議員自ら判断すべきであり、反対。賛成とする討論、議員報酬は公務員の給与とは性質が異なるものの、多くの市議会が人事院勧告に準じて、期末手当の支給月数を見直しており、恣意的な引き上げを防ぐ観点からも、これに基づき上げ下げを行うことが適切である。約40万円の増加の影響は限定的であり、長年の凍結解除により、市民の理解も得られると考え、賛成。審査の結果、可決となりました。議員の定数に関する条例の一部改正及び議員定数削減の陳情、反対及び不採択とする討論、住民の多様な意見が届きにくくなり、民主主義の質の低下の恐れ、チェック機能の弱体化及び形骸化、さらに民主主義のコストを削減するデメリットが大きく、定数削減には反対及び不採択、賛成及び採択とする討論、定数見直しは議会の質や機能向上の契機となる、厳しい財政状況の中、議会自らが改革姿勢を示す意義は大きい。同規模自治体の例からも、12名体制で機能維持は可能であり、地域の声に議員の努力で対応すべきと考え、賛成及び採択。審査の結果、否決及び不採択となりました。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案審査の主な内容です。国民健康保険条例の一部改正、反対とする討論、子ども・子育て支援金の導入は、物価高に苦しむ市民にさらなる負担を強いるものであり、特に年金生活者や非正規労働者にとって、少額でも大きな負担となる。また、現役世代から財源を求める手法は、子育てをより困難にするものである。子ども・子育て支援は国の責任で行うべきであり、反対。賛成とする討論、子ども・子育て支援金制度は全世代で負担を分かち合い、社会全体で子育てを支えるものである。低所得世帯への軽減や子育て世帯への配慮も盛り込まれており、国の制度改正に基づき、法令に従い適切に対応することは当然の責務であり、賛成。審査の結果、可決となりました。狭山池、周回道路、一部通行止め、開放の要望。不採択とする討論、狭山池の当該箇所は大阪府が主体となり、地域住民との合意に基づき閉鎖されている。今後、 技術や社会環境の変化を踏まえ、大阪府主導で住民のプライバシーに配慮しつつ、新たな解決策を提示できれば、進展も考えられるが、直ちに解決できる問題とは言い難く、不採択。採択とする討論。課題の難しさは理解するが、道路を平坦に一周したいという要望は、以前から多く、木製橋、木の橋を通ることの課題も指摘されてきた。これを契機に、大阪府と地域住民との経緯や確認事項を整理し、対話を再開しながら、課題解決に向けて、一歩ずつ前進させるべきであり、採択。審査の結果、不採択となりました。近畿大学行き、急行バスの時刻表改定の要望。不採択とする討論。バス事業者との協議の結果、サヤリンバスは既存路線との競合回避や、運転手不足から通勤時間帯の運行は困難とされている。市民からの要望は理解しているが、今後事業者と連携し、さらなる利便性の向上に努めるよう求め、不採択。採択とする討論。金剛駅まで来ることが難しい住民にとっては、サヤリンバスの時間繰り上げは大きな利便性向上となる。直ちに実現は難しくても、こうした要望を踏まえ、事業者と調整を進めていくことが必要であり、採択。審査の結果、不採択となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案審査の主な内容です。未来に輝く教育の街条例。問い、この条例は子ども基本法の理念を踏まえて策定されたものか。答え、子どもの権利条約の4つの原則を踏まえている子ども基本法の理念も包含されている。問い、子どもの権利条約の差別の禁止は重要な原則であるが、本条例でははっきり見えにくい。いじめ、差別、虐待の現状や子どものアンケート結果からも差別の禁止について明文化すべきではないか。答え、逐条解説で補足、充実する。問い、アンケートやパブリックコメントで教育の独立性や中立性の確保について懸念する意見がある。教育は不当な支配に服することなく行われるべきとされているが、見解を伺う。答え、この条例は具体的な施策を定めるものではなく、本市の教育の方向性を示す理念条例である。最大の目的は、社会全体、地域全体で子どもの成長を支えることであり、そのための推進体制の構築にある。政治の中立性や教育への政治的介入について意図するものではなく、これらは教育基本法や地方教育行政の組織及び運営に関する法律などの条例法により適切に規定されているとの認識である。審査の結果、可決となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案審査の主な内容です。令和8年度、2026年度、一般会計予算。反対とする討論。財政運営が堅実に行われていることや、職員の努力は一定理解するが、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療制度において、 市民負担が増大している現状は看過できない。本来は国や大阪府が責任を持って公費投入を行うべきであり、反対。反対とする討論。国は大企業優先や軍事費拡大を進め、大阪府もカジノ建設や知事選挙など多額の公費を投入している。本市の努力は理解するが、社会保障や住民福祉の面で十分とは言えず、国、大阪府に対し補助の拡大を求め、反対。賛成とする討論。大規模プロジェクトや物価高騰対策など、市民生活を支える重要な予算となっている。一方で、社会保障費の増加や物価高の影響により、今後も厳しい財政運営が見込まれる。多様化、複雑化する市民ニーズに的確に対応し、町の成長と発展を見据えた未来への投資を進め、持続可能な財政運営に努めることを求め、賛成。審査の結果、可決となりました。令和8年度、2026年度、国民健康保険特別会計、事業勘定予算。反対とする討論、特定健診の受診向上への取り組みや、健康増進事業は評価するが、国庫負担の抑制や保険料の府内統一化により、被保険者の負担は大きい。また、OTC 類似薬や高額療養費制度の見直しなど、新たな自己負担が生じており、制度そのものに課題がある。構造的な見直しが必要であり、反対。反対とする討論、国民健康保険加入者は、自営業者や非正規労働者などが多く、物価高の影響を強く受け、所得の2割を超える保険料の負担は極めて重い。国や大阪府による財政支援の拡充が不可欠であると考え、反対。賛成とする討論、被保険者が減少する中、国民健康保険制度の事業運営において必要不可欠な予算である。また被保険者の健康増進、生活習慣病の早期予防に積極的に取り組まれている。今後も安定的で持続可能な制度運営と、国に対しさらなる財政支援の働きかけを求めて、賛成。審査の結果、可決となりました。令和8年度、2026年度、介護保険特別会計、事業勘定予算。反対とする討論、自己負担の増加やケアプランの有料化など、改悪が検討されている。介護事業所の経営状態も厳しい。国に財政支援を強く求め、反対。反対とする討論、今後も保険料や自己負担の増加が見込まれ、介護を必要とする高齢者や家族の生活はすでに限界に近い。サービス利用の断念が懸念され、心身の悪化や医療費の増加にもつながりかねない。根本的な問題は国にあり、抗議の意を込め、反対。賛成とする討論、高齢化の進展に伴う介護保険費用の増加が見込まれる中、介護保険給付や地域支援事業にかかる経費、予防事業や認知症事業関連経費などが適正に計上されている。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる体制づくりへの取り組みを求め、賛成。審査の結果、可決となりました。令和8年度、 2026年度後期高齢者医療特別会計予算、反対とする討論、制度創設以降、窓口負担の引き上げなど、高齢者の負担が増加している。外来医療費の負担増に対する配慮措置が終了し、通院の多い高齢者の窓口負担は確実に増える。国による財政支援の強化を強く求め、反対。反対とする討論、2026年度の保険料は、医療費の増大に伴う保険料の改定、子ども・子育て支援金の導入に伴う上乗せや、負荷限度額の引き上げにより、被保険者の負担増が見込まれる。高齢者が増えるほど、保険料が上昇する仕組みには課題がある。市長会等を通じた財政支援の要望にもかかわらず、国の対応は十分とは言えず、抗議の意を込め反対。賛成とする討論、制度運営に必要な経費や広域連合への納付金等が適切に計上されており、妥当な内容である。また、保険料も軽減措置が講じられており、市長会を通じた国への公費負担の増額要望など、本市における負担軽減に向けた取り組みも評価できる。今後も被保険者の負担軽減に向けた国への働きかけを求め、賛成。審査の結果、可決となりました。3月、定例月議会で審議された案件と議決結果、15ページ。議員提出。議員の定数に関する条例の一部改正。否決、多数。議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正。可決、多数。条例。犯罪被害者等支援条例、消防団員等公務災害保障条例の一部改正、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、行政手続き条例の一部改正、市税条例の一部改正、介護保険条例の一部改正、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正、印鑑条例の一部改正、子ども・子育て協議会条例の一部改正、私立幼稚園設置に関する条例の一部改正、職員の旅費に関する条例の一部改正、可決、全員。未来に輝く教育の街条例、国民健康保険条例の一部改正、可決、多数。その他、工事請負変更契約の締結、指導路線の認定、可決、全員。令和7年度補正予算一般会計第11号国民健康保険特別会計第5号介護保険特別会計第5号後期高齢者医療特別会計第4号半田財産区特別会計第2号今熊財産区特別会計第2号下水道事業会計第2号可決全員令和8年度予算一般会計国民健康保険特別会計介護保険特別会計後期高齢者医療特別会計可決多数池尻、半田、東野、今熊、 岩室、組の木、財産区特別会計、下水道事業会計、可決、全員。令和8年度補正予算、一般会計予算第1号、可決、多数、一般会計第2、3号。国民健康保険特別会計第1号、介護保険特別会計第1号、可決全員。請願、市議会への請願、陳情等の規定改善の請願、一部採択、多数。陳情、議員定数削減についての陳情、不採択、多数。要望、狭山池周回道路一部通行止め開放についての要望、不採択、多数。近畿大学行き急行バスの時刻表改定についての要望、不採択、多数。決議、イランをめぐる軍事行動の即時停止と平和的解決を求める決議、可決、全員。終わりの挨拶、16ページ。以上で、声の議会だより、ナンバー239を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は、朗読ボランティアグループ、タンポポの安井でした。それでは、次号までお元気で、さようなら。